聖書をお読みいたします。出エジプト記12章1節から28節です。新改訳聖書、聖書の前の方、旧約聖書の114ページ、第2版は105ページです。では拝読いたします。出エジプト記12章第1節。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え。この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱とカモイにそれをつける。その夜、その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越の生贄である。その夜、私はエジプトの地を巡り、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。あなた方は7日間種を入れないパンを食べなければならない。その第1日目にあなた方の家から確かにパン種を取り除かなければならない。第1日から第7日までの間に種を入れたパンを食べる者は誰でもイスラエルから断ち切られるからである。また第1日に聖なる会合を開き、第7日にも聖なる会合を開かなければならない。この期間中どんな仕事もしてはならない。ただし皆が食べなければならないものだけは作ることができる。あなた方は種を入れないパンの祭りを守りなさい。それはちょうどこの日に私があなた方の集団をエジプトの地から連れ出すからである。あなた方は永遠の掟として夜にわたってこの日を守りなさい。最初の月の14日の夕方からその月の21日の夕方まで種を入れないパンを食べなければならない。7日間はあなた方の家にパン種があってはならない。誰でもパン種の入ったものを食べる者は、在留異国人でもこの国に生まれた者でも、その者はイスラエルの会衆から断ち切られるからである。あなた方はパン種の入ったものは何も食べてはならない。あなた方が住むところではどこででも種を入れないパンを食べなければならない。そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せていった。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。 ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと二本の門柱につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために行き巡られ、カモイと二本の門柱にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちが、この儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を杉越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエル人は言って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。その地によって救われてと題しまして、近藤芳也牧師による説教がございます。よろしくお願いします。
男性にとって取扱説明書を読むことができるというのは何かですね、こうプライドを感じるものだと思うのは私だけでしょうか。これまで私が生きてくる中で何度女性たちから説明書を読めば分かることを教えてと頼まれたことか。いつもですね、これを教えてと電化製品の取り扱い方を頼まれるたびに、尋ねられるたびに、心の中ではそんなの説明書を読めばすぐ分かるんだとですね思いながらも、教え続けてきたお人よしな私ですけれども、ただですね、先週今教会でインターネットを接続するためにプロバイダーを、今までのものを解約して新しい会社と契約を今週中にでもしなくてはいけないんですけれども、そのちょっと情報をですね調べていまして、いろいろとそのプロバイダーの会社の説明がたくさん書かれている文章を読んでいました。それを読んでいてですね、なんともこう煩雑で理解するのが難しかったんです。隣にいた荒木さんとですね、一緒になってこれはどういうことなんだろうと悩みながら眺めていましたけれども、結局悩んだ末に直接その会社に電話をして聞いてしまいました。まるで自分が今までですね、自分に対して尋ねてきた女性たちになったような、そんな気分もしましたけれども、キリスト教は難しいとよく言われます。聖書は難しいとよく言われます。もっと聖書が簡単だったら、キリスト教の教えがもっと簡単だったらいいのにということをですね、私も何度も言われ続けてきました。確かにこの聖書に書かれていることを理解するためには、越えなくてはならないハードルといいますか、階段といいますか、いくつかそのようなものがあるように思います。まずは時代が違う、書かれている時代が違う。一番新しいものでも1900年ぐらい前のもの、1900年以上前の文章がこの聖書の中には収められています。この出エジプト記に至ってはさらにもっと前まで遡っていくわけです。書かれているその舞台となった国や文化の違いというものがあります。この日本に生まれ、日本に生きる、あるいは今の時点で少なくともこの日本で生きている私たちとは、その社会文化とはあまりにもかけ離れた習慣を持っている、そのような人々が登場してくるのがこの聖書です。あるいは言葉の違いがあります。もともとギリシャ語やヘブル語で書かれている聖書、私たちの前に日本語で訳されてはいますけれども、訳の限界というものはどうしてもあるわけです。 さらにはその内容に思いを向けますと、迫ってくるのはたくさんの教え。旧約聖書にも新約聖書にも教えがたくさんたくさん満ちています。聖書を一度読んだらしっかりとその内容を覚えておけるということであればいいんですけれども、聖書を読んでいっても右から聞いたと思えば左から抜けていってしまうような、そのような内容、だからこそ何度も読むわけですけれども、難しいと言われます。聖書は難しいと言われます。確かに煩雑で難しいようにも思います。ただし聖書が語る救いということに関しては、実は非常に明瞭明快なことを聖書は語り続けているんです。教えているんです。よく使われる言葉で簡単に言うならば、信じる者は救われる、信じる者は救われるという言葉が時に使われますけれども、信じる、信頼するということ、信じる者は救われるんです。何か他の宗教が要求するような難しい修行、厳しい修行に、訓練に耐えて初めて救われるということではありません。法外なお布施や寄付金や過酷な奉仕、そのようなものが必要とされるわけではありません。こと救いということに関して言えば、難しく考える必要はないんです。ただ信頼すること、目の前に差し出された神様からの救いを信頼して受け取ること、この神様に信頼することだけが求められているんです。今日開かれています出エジプト記の12章、この箇所はまさに救いの根幹とも言える、そのことを教えてくれている箇所だと言えます。秋という季節は果物が収穫を迎える季節です。まさに夏の間、暑い日差しを浴び続けながら成長を続けてきた果物が、果実がいよいよ収穫のその時を迎えようとしているように、私たちも出エジプト記の1章から連続してこの聖書を開き続けてきましたけれども、この12章に至って、エジプトの地ではまさに木が熟そうとしていました。神の救いが信じる者の上に、神に信頼する者の上にもたらされようとしていたんです。それが一体どのようにしてであったのか、今日も3つの点からお話をしていきたいと思います。今日の3つの点、それは第1番目、下された命令ということ。第2番目の点、それはほふられた羊ということ。そして第3番目は記念とする人々、ということです。まずは第1番目の下された命令ということですけれども、いよいよ10番目の災い、不思議が起ころうとしていました。その10番目、最後の災いは、さまざまな点でこれまでの9つの災いとは違いを持っていたんです。違いがありました。どのような点で違いがあったのか。これまでの災いの内容というものは、あのモーセとアロンがパロのもとを訪れて、そしてパロに対して、エジプトのパロに対して、こういうことが起こります、このように毎回告げられ続けました。そしてその通りの災いがパロとエジプト人に対して起こり続けてきたわけです。イスラエル人は自分たちが住むゴシェンと呼ばれる地で恐ろしい災害がエジプトの上に起こり続ける 繰り返されるたびにエジプトの地が次第に荒廃していく、荒れ果てていく様を眺め続けていました。イスラエル人はある意味傍観者であり続けられたんですけれども、この時に至って下った主からの言葉、この時に至って下った主からの言葉は、これまでのようにパロとその家臣エジプト人に対するものだけということではなく、イスラエル人に対する命令の言葉だったんです。十二章の一節と二節、この箇所ではご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の十二章の一節と二節、はい、主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。ここでモーセとアロンに命じられたのは、まず命じられたのは新しい年を始めよということだったんです。言葉を変えるならば、あなた方が使ってきたカレンダーを新しいものに変えろということだったんですね。まあ、どういうことかと言いますと、私たちはですね、年度の始まりと、あとは普通のですね、西暦の年の始まり、2つの暦を持っています。年度の始まりは4月から、4月1日から私たちの新しい年度が始まります。でも世界基準に合わせますと、やはり1月1日から新しい新年が始まるというですね、その2つのカレンダーを使い分けているわけです。ここで神様がイスラエルの民に対して命じたのもそのようなことだったんです。本来イスラエル人たちが用いていた暦というのは、イスラエル人にとっての新年というのは、私たちの西暦の数え方、このカレンダー通りにいきますならば、9月から10月にかけて、9月から10月にかけてのその期間が、イスラエル人はその期間をエタニムの月と呼んで、その時9月から10月を1年の始まりとしていたんです。けれども神様はここで、この月をあなた方の月の始まりとしなさいと命じられました。しかも、ここからあなた方の新しい年が始まるのだと、そのように命じられたんです。おっしゃられたんです。この月と言われている期間、これは3月から4月にあたります。私たちの使う太陽暦の3月から4月にあたる、イスラエル人たちがアビブの月と呼んでいた月でした。まあ、イスラエルも同じ北半球にありますので、3月から4月という季節は春にあたります。春のこの季節、このアビブの月を年の始まりとしなさい。それまでイスラエル人が使っていた暦ではなく、ここからはこの時を一年の始まりとしなさいと、そのように神様はおっしゃったんです。なんでこのようなことをおっしゃったのか。ここに至って主は、神様は、今から私があなた方に新しい歴史をもたらす、そのようにおっしゃっているんです。新しい歴史がここから、今から始まるのだ、そのように神様はおっしゃるんです。まあ、この暦が変わるということは、ある人の表現を借りれば、それは新しい国が始まる、国が始まる、そのことを表しているというんです。来週の箇所になりますけれども、イスラエル人が、まあ、その当時はイスラエル人とは呼ばれていないですね、イスラエルと呼ばれるヤコブとその家族がエジプトに移住してから430年が経とうとしていました。その430年間の間に、一つの家族だけであったはずのそのヤコブの家族は、 もうすでに確かにイスラエル人と呼べるような一つの国を始めることができるようなそのような民族に変わっていたんです。神様はここでイスラエル人たちの新しい国が、国の歩みがここから始まるということを宣言されたんです。モーセとアロンを通してこの言葉を聞いたイスラエル人のうちには、いやがおうにも時が来た、いよいよ時が来た、その思いが高まったことと思います。神様からの約束をモーセを通して伝えられた、知ったけれども、パロによる迫害は激しさを増し、一旦はさらにうめき嘆き、信じられないとつぶやいた。しかしそのような自分たちの不信仰にもかかわらず、神様の力強い技が9つ繰り返されてきた。その様を目撃し続けてきたイスラエル人たちは、いつと問い続けてきたのだと思います。そのようなイスラエル人たちの疑問に対して神様は、今こそ時が来たと、そのように宣言をされました。さあ、しかしそれでは実際にイスラエル人に求められたこと、暦を変えろという命令に続いて、イスラエル人に求められていたことは一体何だったのか。神様の時が来た、じゃあイスラエル人は一体何をするのか。男たちは戦いのための武器を手にせよという命令が後に続いたわけではなかったんです。そうではなくて、それぞれの家族ごとに一頭の羊を用意しなさい、そしてその羊を夕暮れにほふり殺し、その血を門中とカモイに塗り、肉はすべて丸焼きにして食べなさいという命令が続いたんです。加えて、その食事を食べるにあたっては、すべて旅のための身支度を整えておきなさい、そのことも合わせて命じられました。不思議な命令だと思うんです。羊を用意して、家族ごとに羊を用意して、その羊をほふりなさい、その血を門中とカモイに塗りなさい、その羊を食べなさい。でもその羊を食べるにあたっては、完全にもう旅の支度を整えて急いで食べなさい。不思議な命令です。でもその命令の理由が続けて説明されていきます。12節と13節をもう一度ご覧ください。では12節と13節もご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の12章12節と13節。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。はい、21節から23節もご覧ください。21節から23節にも同じ内容のことが重ねて紹介されています。この鍵括弧の部分をお読みしますのでお聞きください。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をカモイと2本の門中につけなさい。朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために雪めぐられ、カモイと2本の門中にある血をご覧になれば、主はその戸口を杉越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる。杉越の生贄、杉越の生贄という言葉がここで初めて登場しています。この出エジプト記の12章で、教会生活をしばらく送っていますと、なんとなくこの杉越という言葉にも慣れてしまって、 と言いますか、何度も何度も耳にするたびに、なんとなく過ぎ越しという言葉分かったような気になってしまいますけれども、でも聖書以外ではまず聞くことのない言葉だと思うんです。過ぎ越しという言葉、過ぎ越しの生贄、この過ぎ越しという言葉は過ぎ越すという動詞からつけられた言葉ですけれども、この過ぎ越しの生贄とは、一つ、神様が作られた言葉、神様の造語のようなものではないかなと思うんです。過ぎ越す、過ぎ越すという言葉が何度か今読みした中でも繰り返されていました。主がその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないようにされる、過ぎ越す。あるいは今皆さんとご一緒にお読みした13節ご覧ください。もう一度ご覧ください。13節には、私はその地を見てあなた方のところを通り越そう、通り越そう、そのように書いてありますけれども、この通り越そうと訳されている言葉と過ぎ越すという言葉は同じ言葉なんですね。ですから、訳し方としましては、過ぎ越そうと、そのようにですね、統一したらいいのではないかなと思うんですけれども、元々のヘブル語は同じ言葉です。この過ぎ越す、通り越すという言葉から、過ぎ越しの生贄、その生贄は過ぎ越しの生贄と呼ばれるようになったんです。エジプトに下った10番目の災い、それは来週の箇所になりますけど、29節をご覧ください。実際にどのようなことが起こるのか、29節、じゃあこの箇所を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。出エジプト記の12章の29節、はい、真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴ、王座につくパロのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、またすべての家畜のウイゴも撃たれた、はい、エジプト中のすべてのウイゴ、人から家畜に至るまで、すべての家族に一番最初に生まれた子供が皆死んでしまうという災いが起きたんです。簡単に書いてありますけれども、皆さんどうでしょうか。私たち、自分が子供であっても、あるいは自分が親であっても、皆家族というものがありますけれども、私たちが属している家族のすべてのウイゴ、一番最初に生まれた長男であれ長女が、もしすべて死んでしまったとしたらどうでしょうか。それこそ立ち直れないぐらいの悲しみに、この教会も満ちるのではないかと思うんです。主がエジプトを撃つために雪巡られると言われていますけれども、その時もし門中に羊の血が塗られていれば、死の災いがその家を通り越す、過ぎ越す、つまりは本来イスラエル人の家の上にも死の災いが下るはずであったのに、すでに身代わりとして羊が死んでいる、ウイゴの代わりにその羊が死んでいる、だからその死の災いから免れることができる、これが過ぎ越しの生贄だったんです。イスラエル人はそれから2000年、3000年、イエス様の時代も、そして現代も、この過ぎ越しの生贄を毎年、このアビブの月に行われる過ぎ越しの祭りで捧げ続けているんです。すごいなと思うんです。3000年以上にわたって続けられている祭りがある。私たち日本人、3000年前に、日本のこの私たちの住んでいる人はですね、3000年前どんな状態だったかわからないですね。しかしイスラエル人たちはこの3000年以上前からこの祭りを現代に至るまで続けている。では改めて、この時ほふられた羊、 ほふられた羊に注目してみたいと思うんです。今日の2番目の点は、ほふられた羊ということです。五節をご覧ください。十二章の五節にはその羊の条件が記されています。では一緒にこの五節もお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。十二章の五節、はい。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない、はい、傷のない一切の羊、オスの羊だと言われています。2年前のこの教会の礼拝ではずっとレビ記からの説教を続けていました。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。その当時いらっしゃった方は、生贄として捧げられる動物の条件がそのレビ記の中にも記されていました。レビ記の中で言われていたのも、家畜の中からたまたま見つけた獣ので見つけた獣ではなくて、自分が手塩にかけて育てたその家畜の中から、しかも傷のないものを選び取って、つまりは自分が手にする財産の中から最上のもの、最良のものを選び取って捧げることが求められていました。そのような羊こそが自分の罪の身代わりとなるにふさわしい生贄だとされたんです。そのレビ記で語られた、まあ、この死生エジプトの時代からもう少し後の時代ですけれども、数ヶ月後のことですけれども、数年後のことですけれども、この杉越の生贄にも重なる家畜の中から傷のないものということが命じられていました。一切のと指定されていますのは、何か多くの子どもたちの命の身代わりとなるということの表れかもしれません。もう生体になった羊ではなくて一切の羊、そしてこの場面では特に傷のないという条件が徹底して確認されているんです。6節をご覧ください。6節では、あなた方はこの月の14日かまでそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会を集まって夕暮れにそれをほふると言われています。その月の10日に選び出された羊は14日まで徹底的に、本当にその羊が傷のないものなのかどうかということを調べられたというんです。もしその14日までの間に何か羊にやはり傷が見つかったという場合には、速やかに別の、今度こそ傷のない羊と速やかに交換されたと思われます。この死生エジプト記というこの出来事、この死生エジプトの出来事は以前もお話ししました。やがてのイエス・キリストによって導かれる神の民であり、すべての人々にとっての救いの計画、救いというものをこの出エジプト記はモデルとして表しているということもお話をしてきました。今日私たちが特にこの礼拝を通して覚えたいことは、この杉越の羊、イスラエル人の救いのためにほふられたこの羊こそが、全人類のために十字架上で死なれたイエス・キリストを表しているということなんです。杉越の生贄として捧げられる羊は、今申し上げた通り10日から14日まで、この月の10日から14日まで徹底的に本当に傷がないかどうかということを調べられました。徹底的に調べられたんです。これはまるでイエス様の交渉外を表しているようにも思えるんです。交渉外と呼ばれる、イエス様が公に姿を人々の前に表されてから十字架に至るまでの約3年間、あるいは3年半とも言われるこの期間、イエス様は絶えず人々の目にさらされ続けたんです。非常に好意を持ってイエス様を眺める人々もたくさんいましたけれども、それだけではないんです。イエス様の失脚を狙って、 失脚を狙って敵意をむき出しにしてイエス様を観察し続ける人々もたくさんいたんです。私たちが生きるこの現代の社会でも、例えば有望と言われる政治家が、有望と言われる政治家がとにかく火を見つけようと虎視眈々と狙っている人々によって、何らかの汚職やスキャンダルの問題を明らかにされて表に出されることによって、そういうものが見つかることによって公の場から姿を消していく、その地位を追われていく様を繰り返し繰り返し私たちは目にしています。政治家だけに限りません。イエス様はそのような敵意を持った人々のその攻撃の視線、あら探しをしようとするその視線にさらされ続けました。あるいは四六時中寝食を共にする弟子たちの目にも、目の前にもご自身の身を置き続けたんです。周りを取り囲む群衆たち、イエス様の矛盾や火を暴こうとして観察している敵対者たち、しかし驚くべきことに、その中の誰一人として、誰一人としてイエス様のうちに火を、罪を見出すことのできたものはいなかったんです。4日間羊が徹底的に調べ上げられたかのように、イエス様は3年半もの間徹底的に調べられ続けた。しかし誰もそこに傷を、罪を、非を認めることはできなかったんです。極めつけは異邦人であるローマ総督ポンテオ・ピラトによる裁判です。彼はあの一晩のうちに3度も行われた裁判を通して、結果的に3回もこの人は無罪だと、何も罪は認められないという判決を下し続けたんです。そう下さざるを得ない、何も非など見つけられない、普段からイエス・キリストなど知らない、そのようなポンテオ・ピラトであってもそう言わざるを得ない、それがイエス・キリストというお方だったんです。まさに徹底的に調べ上げられた傷のない子羊がほふられていくように、イエス様はその交渉外を通し、そしてその裁判、最後の裁判を通しても調べ上げられ、その結果罪のないお方であることが認められながらも十字架上につけられていった、殺されていった。しかもその時期は、イエス様が十字架につけられたその時期は、まさにイスラエル人がこの時から毎年毎年行い続けた杉越の祭りのその最中だったんです。来週礼拝の中で聖餐式を私たちは行おうとしています。十字架の前夜、木曜日の夜、あの弟子たちと食卓を囲んだ最後の晩餐、この最後の晩餐は杉越の祭りのただ中でもたれました。まさにあの食卓こそがイエス様と弟子たちとがイスラエル人として持たれた杉越の食事、杉越の祭りの中での杉越の食事そのものだったんです。その食事では種を入れないパン、そして生贄の羊が振る舞われました。苦い菜も出されました。それから夜が明けた金曜日、イエス様はまさに生ける命のパンとして、そしてほふられた子羊として十字架上にご自身を捧げられたんです。ご自分が取られた杉越の食事けれども、その食事の中で振る舞われた子羊、ほふられた羊として、あるいはパンとして、イエス様は十字架上にご自分を捧げられたんです。使徒パウロは第一コリントの5章7節の中で、第一コリントの5章7節でこのように語っています。お聞きください。お読みします。新しい粉の塊のままでいるために、古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。この後です。私たちの杉越の子羊が、子羊キリストがすでにほふられたからです。まさに使徒パウロは キリストのあの十字架の犠牲と杉越の子羊のがほふられること、このことを重ねて新約の時代の教会に対して、まさにキリストこそが私たちのためにほふられた杉越の子羊であったと教えているんです。イスラエル人がこの羊の犠牲によって災いを過ぎ去る、災いが過ぎ越すことを経験したように、この過ぎ越しの子羊イエス・キリストの犠牲によって私たちからも罪の結果である死の災いが取り除かれているんです。死が私たちを過ぎ越しているんです。今年度から始めました、通い始めた専門学校の授業ですけれども、いよいよ今週から後期の授業が始まります。前期はキリスト教概論という授業だけをしてきましたけれども、この後期からはそのキリスト教概論に加えて死生学という授業が始まります。その準備をですねしながら、学生たちとどのような授業を持っていこうかということをこう考えながら、死生学、死ぬ生きる学ですけれども、はじめにぜひ学生たちに一つのですね質問をしようと考えています。その質問というのは、あなたにとって死とは一体どのようなものですか、単純な質問ですね。あなたにとって死とは一体どのようなものですか。単純な質問でありながら誰も無関係とは言えない、自分にその問題は関係ないとは決して言うことのできない、この死の問題。聖書はこの死ということに関して一つの答えを明確に語っています。あの創世記の始まりの部分を見るならば、それはこの死というのは私たちの罪の結果もたらされたもの、私たちは自分の罪の結果、罪を犯し続けてきたその結果として私たちはこの死を経験することになる。みな等しくこの地上での死の時を私たちは迎えるということです。1年前の8月29日火曜日でしたけれども、高橋靖子さんが天に召されました。もうですね今週1年を迎えようとしていますけれども、その日病院で靖子さんの亡骸と対峙をしましたときに確信がありました。靖子さんの魂はすでに天に迎え入れられ、やがての体の復活の時を待つものとされている。なぜならばイエス・キリストを信じたその時、もうすでに靖子さんからは究極的な意味での死の災いは過ぎ去っている、過ぎ越している。そしてイエス・キリストの命が分け与えられている。まさにそれが靖子さんが信じ続けてきた信仰であったからです。最初にお話ししたように聖書が語る救いということを思い出していただきたいと思います。体の自由が奪われていく中で、病気で体の自由が奪われていく中で、靖子さんができることというのは限られていきました。奉仕のために教会に来るということができなくなりました。礼拝にやってくるということもできなくなりました。でもどうでしょうか、信じる者は救われるんです。何はできなくともイエス・キリストの十字架の贖いによって罪が許されていること、そして永遠の命が与えられていること、その信頼と信仰によって救いは確かなものとされていたんです。イスラエル人たちはこのエジプトの支配の中で自分たちの無力さというものを考え続けていたはずです。このエジプトという超大国に対する自分たちの無力さというもの、この支配の中での無力さというものを思い知らされ続けていたんです。そんな彼らにとって目の前に差し出された救いの道を受け取るしかできなかった。いや、彼らは信仰を持って神様によって 差し出されたその救いの道に自分自身の足を向け、その救いを受け取ったんです。私たちも自分の罪に対して何か自分ができると思ってはならないんです。この罪に対してあまりにも無力な私たちであることを私たちは思い知らされ続けているのではないでしょうか。何か意志の力によって罪を封じ込めることができたと思ったとしても、やがて同じような罪を犯し、前よりもますます自分に対する自己嫌悪を深めてしまう、このような経験を皆さんもされるのではないでしょうか。私たちにできるのは、この罪のためにご自身を捧げられたイエス・キリスト、この十字架という道を通して神様から差し出されたその救いを信じて信頼して受け取ることだけなんです。さあ、最後に記念とする人々ということを短くお話しして終わりたいと思います。記念とする人々、最後の3番目の点です。彼らは自分たちが何かをしたから、自分たちはこのように救いを手にするそうではないことをよく知っていました。その救いの道は神様が備えてくださった。彼らにできたことは信頼することだった。その言葉を信じることだった。自分が何かをしたから救われたのではない、ただ信じて差し出された救いの技を受け入れたその時、約束の通りに救いがもたらされたということを彼らは知ることになったんです。知るようになったんです。そして神様が命じられた通りにそのことを記念して、実は12章の15節以降、いや14節以降で語られているのは、このまさにこの夜に行いなさいということではないんです。これは神様はもうすでにこのエジプトを脱出した後に毎年行っていくべき杉越の祭りのその内容をこの14節以降にもうすでに教えられているんです。記念として覚え続けなさいということを神様は命じられているんです。そして神様が命じられた通りにそのことを記念して、先ほどもお話ししたようにイスラエル人はこの後3000年以上にもわたって杉越の祭りを続け、神様の救いの技を覚え続けてきたんです。39周年どころじゃないです、3000年です。私たちも記念するんです。私たちも記念するんです。ある人が、イスラエル人たちが門柱とカモイに血を塗ったのはまるでバプテスマのようだと言いました。その晩、主の言葉を信じなかったエジプト人と対照的に、自分が主の言葉を信じて受け入れたことの表明として、イスラエル人は血を自分の家の門に塗ったんです。私たちは主の言葉を信じて受け入れたことの表明としてバプテスマを受けます。まるでアビブの月が新しい年の始まりとされたように、そのバプテスマを通して新しい歩みが始まったことを覚えながら、今日配られた月予定表でも、私たちは誕生日だけではなくバプテスマ記念ということを記しながら、この私たちが信仰を表明したそのことを記念し続けるんです。私たちは毎年このようにイスラエル人のように杉越の子羊をほふることはしません。でもそれ以上の頻度で毎月あの主の晩餐聖餐式を通して、杉越の子羊としてほふられたイエス・キリストという犠牲によって、私たちを死が杉越した、そして永遠の命が与えられた、このことを覚え続けるんです。それだけではありません。毎週のこの礼拝を通して、私たちはこの十字架のもとに集いつつ、私たちの代わりにほふられた子羊としてのイエス・キリスト、主の救いの技を覚え、始まる一週間の歩みがどのような困難の中に置かれることになったとしても、すでに私たちは主のものとされており、主が伴い導いてくださる、この神様の恵みを覚え続けるんです。 今日の最後の27節28節、モーセとアロンの言葉を聞いた民はどのように応答したでしょうか。27節28節27節の最後、すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエル人は言って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。何ができるできないではないんです。私たちを滅びから命へと救い出してくださった。完全な闇から光へと私たちを救い出してくださった。死から命へと移してくださったこの神様に信頼し、心からの礼拝を捧げ、従い続けてまいりましょう。一言お祈りいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。イスラエル人たちがその手でほふった傷のない子羊、私たちはその子羊、傷のない子羊として、私たちの身代わりとしてイエス・キリストがほふられたことを覚え、そのことによって私たちを災いが過ぎ越し、死から命に移されたことを覚えつつ、今日もこの礼拝に集っております。私たちが捧げる礼拝、それはあなたが与えてくださった救いを確認し、そして記念し捧げるものです。神様、今日礼拝に集いました私たち一人一人、それぞれの場所からこの場所へと神様によって誘い出されたお一人お一人、どうかあなたが力強い御手を持って、死から命へと移し出してくださったその一人お一人、移し出してくださろうとしているお一人お一人を、今週1週間も覚え、先立ち、力強い御手によって導き、恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちも心からの賛美を持って、信仰を持って主に応答し、従うものとさせてください。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。